はい、それではエゼキエル書の17章から19章までを学びたいと思いますが、ここでのメッセージの題はユダの若枝です。ユダの若枝です。私たちは前回から例えによる予言を読んでいます。15章にはブドウの木の例えがありました。木立の間にある森の木立の間にあるブドウの木、それが燃料として火に燃やされるだけであると、それはエルサレムが焼き払われるということを表していたわけです。そして16章には、まあ、長い箇所でしたけれども、一人の女が、まあ、赤ちゃんですね、赤ちゃんの時から神様に拾われて、そして大人になったら神と契りを結んだのにもかかわらず、そして女王の蔵にまでなったにもかかわらず、あらゆる寛容を行い遊女となった。その結果、丸裸にされたと、この襲われたと、これもエルサレムのことを表していたわけなんですね。まあ、これらを通して私たちが学んだのは、世に調子を合わせてはならないんだ、自分が神に属している民なんだという強い意識を持っていないとですね、周りの人と違うので、周りの人のようにやっていかなければいけないんだという誘惑があるわけです。けれども、神様に選ばれたからには、神様に対して身を結ぶことがなければ、もう役に立たないものになる。本当に何もできないものになってしまうんだと、まあ、いう教訓を学ぶことができたんですね。そして今日は残りの三つの例えを学びます。で、その中にですね、若枝という言葉が、たくさん出てきます。こう、新芽ですね。こう、この木からでもこう、芽が出てきてですね、本当にみずみずしい、この若枝ですけれども、これが、ユダの歴代の王を表してるんですね。そこを見ていきますけれども、早速ですね、17章の一節からです。次のような主の言葉が私にあった。人の子よ、イスラエルの家に謎をかけ、例えを語り、神である主はこう仰せられると言えと。まあ、謎をかけなさいと、神様が言われていますけれども、まあ、ちょうど、こう、例えによって語っているので、一体何を語っているのかなと、聞く人がですね、こう、謎を感じるわけですね。謎のように一体何なのかなと。そして、それが分かってくると、あ、自分のことが言われてるんだと。こう、ぐいっと、こう、入ってくるようなですね。まあ、そういう、例えだということなんですね。で、3節からですが、一気に、10節まで読んでみます。神である主はこうおせられると言え。大きな翼、長い羽、色とりどりの豊かな羽毛の大鷲が、レバノンに飛んできて、杉の梢を取り、その若枝の先を摘み取り、それを商業の地へ運び、商人の町に置いた。ついで、その地の種も取ってきて、肥えた土地に植え、豊かな水のそばに柳のように植えた。それは成長し、丈は低いが、よくはびこるブドウの木となった。その枝はわしの方に向き、その根はわしの下に張り、こうしてブドウの木となって枝を伸ばし、若枝を出した。ここですね、若枝を出した。で、また再びブドウの木の例えですけれども、若枝を出した。さて、もう一羽の大きな翼と豊かな羽毛を持つ大鷲がいた。見よ、このブドウの木は、潤いを得るために根をその鷲の方に向けて伸ばし、その枝を自分が植わっているところからその鷲の方に伸ばした。このブドウの木は枝を伸ばし、実を結び、見事なブドウの木となるために、水の豊かな良い地に植え付けられていた。神である主はこう仰せられると言え。それは栄えている。しかし、主はその根を抜き取り、その実を摘み取り、芽のついた若枝をことごとく枯らしてしまわないだろうか。それは枯れる。それを根こそぎ引き抜くのに、 大きな力や多くの軍勢を必要としない。見よ、それが移し植えられたら栄えるだろうか。東風がそれに吹きつけると、それはすっかり枯れてしまわないだろうか。その芽を出した苗床で、それは枯れてしまう。ということでありますが、ここに2話ですね。2話の大和紙が出てきます。3節に、色とりどりの豊かな羽毛の大和紙とありました。そして7節にも、もう1羽の大きな翼と豊かな羽毛を持つ大和紙がいたとあります。で、その、初めの方の大和紙が、この、杉の梢を取ってですね、その、摘み取ってしまったと。商業の地へ運んでしまったと。けれどもまた新たに種を植えて、で、その成長して、そしてその木の枝と根は和紙の方に向いていたと。でも、浮気をしたんですね。もう一羽の大和紙が出てきたときに、今度は、その、方に、その和紙の方に、この枝と、根を伸ばしてたと。で、そのために、主がその根を抜き取ってですね、移し替えると。で、移し替えたら、もう、この生えてくることがなくなるよ、枯れてしまうだけだよ、ということを、ここで、この、神様がエゼキエルを通してお話になってるんですけども、これは、三節の大きな和紙の方が、ネブカデネザル、ね、バビロンを表しています。もう一羽の和紙が、エジプトを表しています。バビロンは、まず、レバノンに飛んでいった。このレバノンというのは、ちょうどエルサレムがですね、このレバノンから持ってきた杉の木によって、この宮殿を建てたんですね。神殿も建てましたけども、宮殿。だから、レバノンの森の宮殿と呼ばれていたんですね。で、そこにまで来て、若枝の先を摘み取ったと。これがエホヤキンを表しています。覚えていますか？エホヤキムの子、エホヤキンは3ヶ月間、エルサレムで王となっていましたが、バビロンがやってきて、そして、彼を捕らえ移しました。これが第二次バビロン捕囚です。紀元前の597年です。第一次は605年で、その時はダニエルも捕らえ移されていきましたが、この第二次の時には、エゼキエル本人もですね、この捕らえ移されていったわけなんですね。で、その後で、ネブカデネザルは、ゼデキア、ヨシアの子、ゼデキアを自分の元に置く王として、傀儡の王ですね、この地域を支配するための王です。これを置いたわけなんですね。で、ゼデキアが、この誓いを立ててですね、バビロンに仕えるということを約束したわけなんです。ところが、ゼデキアが裏切りました。反逆しました。エジプトの方とに助けを求めて軍事同盟を結んだんですね。で、そのためにバビロンは怒りました。そして、その戦うためにですね、一時エルサレムは包囲が解除されたんですけれども、で、その時に、バビロンは倒れるというですね、偽予言も流行ったわけなんですよね。けれども、バビロンは戻ってきて、ネブカネザルは、この包囲してですね、そして最終的にエルサレムを焼いて、それから、ゼデキアをバビロンへと捕らえ移していったという内容がここにあるわけなんです。ですね、で先ほど商業の町、商業の地とありましたけれども、商業の地、商人の町とありましたが、これはバビロンのことですね、4節ですけれども、黙示録でも18章のところに商人たちの、いる町としてバビロンが描かれていますが、まあこういう形で神様は謎であり例えを語りました。で、次にその解釈をお語りになります。11節です。次のような主の言葉が私にあった。さあ反逆の家に言え。これらがどういうことなのかあなた方は知らないのか。いえ、見よ。バビロンの王が エルサレムに来て、その王とその首長たちを捕らえ、バビロンの自分のところへ彼らを連れて行った。ですね、これエホヤキンです。そして彼は王族、これネブカネザラですね、王族の一人を選んで、そのものと契約を結び、これゼデキアですね、忠誠を誓わせた。バビロンの王はこの国の主だった者たちをも連れ去っていった。連れ去っていた。それはこの王国を低くして立ち上がれないようにし、その契約を守らせて仕えさせるためであった。ところが、彼はバビロンの王に反逆し、使者をエジプトに送り、馬と多くの軍勢を得ようとした。そんなことをして彼は成功するだろうか、助かるだろうか、契約を破って罰を免れるだろうか。私は生きている。神である主の見告げ。彼は自分を王位につけた王の住むところ、彼が誓いを下げすみ契約を破ったその相手の王の住むところ、バビロンで必ず死ぬ。戦争になって多くの者を立ち滅ぼそうと、彼が塁を築き塹壕を掘っても、パロは決して大軍勢と大集団で彼をかばわない。ですね、軍事同盟を結んで、助けてくれるという、約束だったんですけれども、パロは助けませんでした。で、彼は誓いを下げすみ、契約を破った。彼は誓っていながら、しかもこれらすべてのことをしたから、決して罰を招かれない。それゆえ、神である主はこうおせられる。私は生きている。彼が下げすんだ私の誓い。彼が破った私の契約。これを必ず彼の頭上に果たそう。私は彼の上に私の網をかけ、彼は私の罠にかかる。私は彼をバビロンに連れて行き、私に逆らった不審の罪について、そこで彼を裁くということであります。長くなりましたけれども、今全部この解釈が書かれていたわけですね。で、先ほどのですね、例えの中で、この新しく植え付けられたゼデキアがですね、比較的この肥えた土地、その上、枝を伸ばしてですね、比較的繁栄していた様子を見ることができます。で、なんで肥えていたかって、イスラエルの地だったからですね。そして、バビロンの方に、その、枝、根を伸ばしていたが、いたから、そのような、この、ある程度の繁栄を持つことができたわけなんですけれども、ここで私たちが知らなければいけないのはですね、神様は、ご自分の主権の中で、私たちを、へりくだらせる、わけなんです。ここで、大事なのがですね、19節で、私は生きている彼が下げすんだ私の誓い。彼が破った私の契約。これを彼の頭上に果たす。ネブカデネザルと結んだ契約なんですよ。ネブカデネザルに対して行った誓いを神様は私の契約。私の誓いと言われているわけなんです。ネブカデネザルを通して神様がイスラエル、ユダの国をへりくだらさせたわけなんです。それゆえその中に生きていくときに、ゼデキアは平和を持つことができたわけなんですけれども、それを彼は拒んだんですね。で、ここが問題だった。私たちは、ですね。自分が今置かれている状況、というのが、まあ、不満でですね、私はこういうものではないと、まあ、いうことで、この、もっと、まあ、高いところに着くんだと、いうふうにしたらですね、命そのものがなくなってしまうわけなんです。命そのものが。移し替えられてしまった、と書いてありますよね。その中にいることによって、そしてその中において、この神を崇めていくことによって命を持つことができるんだということです。ペテロの第一の5章の6節に、ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神がちょうど良い時にあなた方を高くしてくださいますと。 いうことなんです。だから今与えられているもの、これをですね、大事にしなければいけない。それが自分にとってはちょっとこう自尊心が、この傷つけられるような、自尊心が傷つけられるようなっていうか、なんて言うんでしょうかね。自分のプライドが許さないようなですね、状況の中に置かれていても、卑しい状況の中に置かれていても、実は神様がそうさせてくださって、その中に留まっていれば、身を結ばせることができるんだよ、ということであります。けれども、それを、彼は、ゼデキヤはしませんでした。そして、21節ですが、彼の軍隊の逃れた者も皆剣に倒れ、残された者も四方に散らされる。この時、あなたは主である私が語ったことを知ろうと、ゼデキヤの最後が書いてあります。そして22節。神である主はこうおせられる。私は高い杉の梢を取り、そのうちから柔らかい若枝の先を摘み取り、私は自らそれを高くて立派な山に植える。私がそれをイスラエルの高い山に植えると、それは枝を伸ばし、実を結び、見事な杉の木となり、その下にはあらゆる種類の鳥が住みつき、その枝の陰に宿る。この時、野のすべての木は、主である私が高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らし、枯れ木に芽を出させることを知るようになる。主である私が語り、私が行うとあります。主である私が語り、私が行う。先ほども出てきましたね。この時あなた方は主である私が語ったことを知ろう。つまり、私がすべてのことを行うのだ。ということを神様は強調をされています。このエゼキエル書の特徴ですけれども、私が行うのだ。あなた方ではない。ですね。で、ここで、ユダの若枝は、ことごとく枯らされてしまったわけなんですね。先ほど神様言われましたね、9節で。目のついた若枝をことごとく枯らしてしまわないだろうか。そして植え付けられて、東風が吹いて。イスラエルのですね、気候は、西風と東風があります。西風は潤いをもたらすんですね。地中海から吹いてくるので、雨を降らせます。ですね、東風っていうのはよく出てきますね、聖書の中で。これ砂漠から吹く風なんです。で、そのためにものすごい暑いので、でそれはもう吹いたら気持ちいいというものではなくて、むしろそれによって作物が枯れ果ててしまうような、そういう風なんですけれども、そのように若枝がなってしまったわけなんですね。事実、東の方から来たバビロンによって、枯れてしまったわけです。けれどもそれは人間が全て失敗してしまった話であって、神様は全く新たに、ご自分が若い、柔らかい若枝、これを、イスラエルの高い山に植えるとおっしゃっておられます。これがメシア予言です。キリストの予言です。イエス様は若枝と呼ばれる、その、名前をですね、実は持っておられるんですね。イザヤ書に、書いてありましたけれども、ちょっと開いてみましょうか。イザヤ書のですね、11章の一節ですね。エッサイの根株から新芽が生え、その根から若枝が出て実を結ぶ。その上に主の霊がとどまり、それは知恵と悟りの霊、計り事と能力の霊、主を知る知識と主を恐れる霊である。この方は主を恐れることを喜び。この方が誰ですか？イエス様です。エッサイの根株から新芽が生え、若枝が出る。メシアの呼び名です。そしてこれがエレミア書にも書いてありますが、エレミア書の33章の15節にも、ありますけれども、これも開いてみましょうか。その日その時、私はダビデのために正義の若枝を芽生えさせる。彼はこの国に公義と正義を行う。ですね。 その手前で、この神、エレミアはですね、神、他の者たち、この王たちは滅んでしまう。けれども、私は若枝を芽生えさせると。正義の王を立てるんだと。このようにユダの王が失敗してしまったんですけれども、神様が全く新しく、ご自分の王を立てられるんだという約束を立てておられるわけなんです。だから、イエス様について、このマタイがですね、このヨセフがナザレという町に住んで、行って住んだ。これは預言者たちを通して、この方はナザレ人と呼ばれると言われたことが成就するためであったと。ナザレ人と呼ばれる。どこにあるのか。ナザレ人と呼ばれると。これヘブル語見ないとわからないんですが、先ほどの若枝ですね。ネテル。このネテルがナザレなんです。若。だから、このナザレという町が、若枝というですね、メシア的な意味を持った町であったわけなんですね。それでナザレ人と呼ばれるというふうに、マタイがですね、解釈をしたわけなんで、まあもちろん聖霊による解釈でこれ実際その通りなんですけれども。このように、私たちはですね、ゼデキアのように高ぶってはいけないんだということです。つまり自分で生きられるんだ。自分で何とかできるんだ。で、これがいかにできないかということを私たちは知る必要がある。で、知ることができなかったら神様がそのようにさせてくださいます。そして私たちがこの神様が植えてくださる若枝、キリストのみに頼ることができるように導いてくださるわけなんですね。で、最後のこの、17章のですね、この24節の最後のところで、高い木を低くし、低い木を高くし、緑の木を枯らしとありますけれども、高い木、緑の木だったらですね、高ぶりますよ。あ、高い木だ、素晴らしい、この高い木が高い木。緑だ、緑だ、緑だ。だから神様はそれを低くすると。枯らすと。で、この低い木だとですね、なんだこの木は、大したことないな。枯れ木、なんだこれは。けれども、そこに、芽が生えたらどうでしょうか。低い木が高くなったら。その時には、わあ。神様は素晴らしい。神の恵みだ。となるわけなんです。これがいつもこの二つの原則が働いてるんですね。この世には。神様の霊的な原則二つが働いています。高ぶるもの、もしそれが高ぶったままだと、その人に栄光が行きますけれども、神様は自分に栄光が行くように低くし、けれども低められているものを高くすることによって、神様の恵みに栄光が与えられるように、この神様がしてくださるわけなんですね。ということで、例えですけれども、今度は18章に入りますが、ここは、イスラエル人が例えを使って話していたことわざについて神様が、それは間違ってるよ、ということを言われる箇所です。今までは神様ご自身が例えで話していました。で、今度は違うんですね。イスラエル自身が使っていた例えを神様、それは違うと、こう否定される予言になっています。一節、次のような主の言葉が私にあった。あなた方はイスラエルの地について、父が水ぶどうを食べたので、子供の歯が浮くという、このことわざを繰り返し言っているか一体どうしたことか。私は誓って言う、神である主の御告げ。あなた方はこのことわざをイスラエルでもう決して用いないようになる。見よ、すべての命は私のもの。父の命もこの命も私のもの。罪を犯した者はそのものが死ぬ。ですね。父が水ぶどう酒を食べて子供の歯が浮くっていうのはいい表現ですね。スパイと。父が行ったことを子が刈り取っていると。その結果を被っているという意味ですね、このことわざ。で、 それは間違っているというふうに神様は言われています。すべての命は私のものであって、父の命は父の命が、この命はこの命が、罪の犯した者が各自が死ぬんだというふうに言ってますけれども、一体どういうことか。今エルサレムが滅ぼされるという予言を聞き、そして彼らが滅んでいくのは先祖が過ちを犯したからだ、私たちはとばっちりを受けているのだ、そのように思っていたからなんです。そうではないよと。あなた方自身が罪を犯しているからエルサレムは滅ぼされるんだよ。逆に言ったら、あなた方が悔い改めれば、私が裁くと言っていることも、そういうことはしなくて憐れむよ。ということを神様おっしゃってるわけなんです。で、ここで18章でですね、非常に大事な箇所なんですけれども、このエルサレムが破壊されるという神の裁きのクライマックス、もういろんなところに語られてますね。モーセから始まってますけれども、モーセが予言を行ってですね、彼らが背き続けたら私、あなた方をその地から引き抜くよと言った、そのクライマックスが起こるにあたってですね、今までの先祖の罪が、このその時代において彼らがその責任を果たさなければいけないというふうに捉えることが間違っている、むしろそれぞれの時代の人がですね、その裁きを受け、また正しく生きるのであればその人は裁きを免れるんだという原則、個々人が自分の行動に対して責任を持つんだということをはっきりとこの18章は語っています。で、事実ユダの王の中でヨシアがいましたね。ヨシアが、マナセが罪を犯したので、神様はもう必ずエルサレムを滅ぼすと言われました。けれどもマナセの孫ですね、ヨシアは。で、そのヨシアが悔い改めたんですよね、神の裁き、その律法を読んで。で、その時に預言者、女の預言者フルダがこのように話しています。あなたがこの場所とその住民について、これは恐怖となり呪いとなる。私が言ったのを聞いた時、あなたは心を痛め、主の前にへり下り、自分の衣を裂き私の前で泣いたので、私もまたあなたの願いを聞き入れる主の御告げです。それゆえ見よ、私はあなたを先祖たちのもとに集めよう。あなたは安らかに自分の墓に集められる。それであなたは自分の目で私がこの場所にもたらすすべての災いを見ることがない。災いは起こるんですけれども、ヨシアは経験しないんですよ。引き伸ばされたんですね。つまり裁きは免れたわけなんです。このような原則を見余ってはいけない言い訳であって、イスラエルの人たちが言っているこのことわざ、この父あって子供だというですね、ことわざみたいな、まあことわざというか、その日本語でもありますけれども、それがいかに間違っているかということを神様がここでお語りになっています。これは人間の根本的な問いかけです。個々人が神の前で申し開きをしなければならないということです。ローマの14章の12節にも、私たちは各々自分のことを神の御前に申し開きすることになりますとあります。で、今から見ていくとわかるんですけれども、私たちはですね、これが非常に嫌なんです。自分の行動、自分がしていること、これを神様に申し開きをするよりも他の人との関係を見たいんです。上を見るよりも横を見たい。人と人とのつながりの中で自分を見ていく。この方が楽なんです。ただ一人神様の前で自分の行動の責任についてだけ問われて答えることっていうのは、ものすごいへりくだりを要求されます。でも、それを通ってこそ自分というものが確立されて、自分についている責任を負うことのできる本来の神の形としての姿に 戻ることができるんだよということであります。その人間の弱い部分、人間との関係の中で物事を押し量っていくという部分、特に親子関係においてですね、神様との関係を知ろうとする弱さ、これをこれから神様が正していかれます。5節です。もし正しいものなら、その人は公義と正義と行い、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、触りのある女に近寄らず、誰をも虐げず、七物を返し、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、利息をつけて返さず、高利を取らず、不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、私の掟に従って歩み、誠をもって私の定めを守り行う。こういう人が正しい人で必ず生きる、神である主の御告げですね。このように具体的な公義と正義の行いについてここに書いてありましたけれども、まず偶像礼拝を行わないということですね。神、他の神を神としていかないということであります。で、次にですね、道徳的なことですね、姦淫するなというモーセによって与えられた10回のごとくですね、隣人の妻を汚さず触りの女に力を出すと。次にですね、今度は経済的な関係ですね。誰をも虐げず、質物を返し、物をかすめず、この憐れみを示すという、自分のものを分け与えていくということです。で、今度は、この社会的な関係ですね。不正から手を引き、人と人との間を正しく裁き、で最後に霊的なことですね。私の掟と掟に従った意味、誠をもって私の定めを守り行うと。こういうことで、この人がいるわけですが、次に息子が全く逆のことをやってきます。やっていくとすると考えます。しかし彼が子を産み、その子が無法のもので、人の血を流し、先に述べたことの一つさえ行わず、これらのことをしようともせず、かえって丘の上で食事をし、隣人の妻を怪我し、乏しい者や貧しい者を虐げ、物をかすめ、質物を介さず、偶像を仰ぎ見て、忌み嫌うべきことをし、利息をつけて返し、高利を取るなら、こういう者は果たして生きるだろうか。彼は生きられない。自分がこれらすべての忌み嫌うべきことをしたのだから、彼は必ず死に、その地の責任は彼自身に帰すると。ですね。親が、正しく生きているからといって、子がそのまま義とされる保証は全くないんだということが、ここではっきりとわかります。多くのクリスチャンの親の人に対して、これは慰めというか、瞬間な現実ですね。事実を教えています。自分の息子娘が、神から遠く離れていたら苦しんで悩んで、これ自分の責任ではないかと自分を責めるわけです。でも違いますね。その本人の責任なんです。その本人がですね、その罪の対価を支払わなければいけないわけなんですよ。このような例っていうのはたくさん出てるんです。例えば、ヒゼキヤの息子マナセ、先ほど話した通りです。ヒゼキヤは正しい王でしたけれども、マナセは極悪王でした。ヒゼキヤがそのために罰せられたでしょうか？罰せられません。で、マナセがヒゼキヤのゆえに正しいとされたでしょうか？正しいとされていません。同じように先ほどのヨシア、正しい人でしたけれども、その息子はみんな悪いものでした。ですね。エホアハズ、そしてエホヤキム、そして、エホヤキンは息子ですけれど、エホヤキムの息子ですけれども、ゼデキヤですね。みんな悪いようですよ。じゃ、ヨシアはどうですか？それゆえに裁かれましたか？裁かれてないですね。だからクリスチャンの親は、それぞれが自分が神様の前に立つんだと。で、今度逆にクリスチャンを親に持つ息子、娘は、親が正しいことをしているから、私は救いを得ることができるんだ。というふうに考えたら、大間違いだということをですね、気づかなければいけないんです。こういう言い訳を言うんです。親が偽善的だ。私は信仰を捨てます。 でも自分がその不義を行っていたら、責任はあなたにあるんだよ。先ほど言った、その罪を犯したものが、そのものが死ぬんだよ。とですね、ここはとっても大事ですね。私たち環境のせいにするんですよ。つまずくという言葉をよく聞きます、教会で。牧師が語る説教の内容、人々の会話、それ気に触って教会に来なくなるときに、ですね。言うわけなんですね。でももしこのエゼキエルのこの予言に照らし合わせると、こういうことになります。そのように怒っている、あるいは憎んでいる、そして教会に通わなくなっているあなたは、一体何なのかと。そのことについてあなたは神様に申し開きをしなければいけないんだよ。ですね。自分が今どのような態度なのか。自分が今どのような行動をとっているのか。それは親がそうやってるから自分がそうなんだっていうことは言えないわけなんです。で、こういうことで次にですね、この悪い息子の、また息子の話が次に出てきます。14節です。悪い息子の息子だから、じゃあ次悪いだろうと言ったらそうじゃないんですね。ご覧ください。しかし彼が子を産み、その子が父の行ったすべての罪を見て反省し、そのようなことを行わず、丘の上で食事をせず、イスラエルの家の偶像を仰ぎ見ず、隣人の妻を汚さず、誰をも虐げず、七物をとどめておかず、物をかすめず、飢えている者に自分の食物を与え、裸の者に着物を着せ、卑しいことから手を引き、利息や高利を取らず、私の定めを行い、私の掟に従って歩むなら、こういう者は自分の父の咎のために死ぬことはなく必ず生きる。彼の父は虐げを行い、兄弟の者をかすめ、良くないことを自分の民の中で行ったので、彼は確かに自分の咎のために死ぬということですね。全く逆になりました、今度は。親の強い影響下にありますから。もうこれはですね、容易に親の悪事を行えるわけですね、自分環境の中で。けれども、14節で、父の行ったすべての罪を見て反省したと。行ってないと。ここが私たちに与えられている神様からの希望なんですね。ここは人間に与えられている選択の力を話しています。御霊によって私たちは罪に対してノーという選択が与えられているんですね。神様が与えてくださっている素晴らしい約束。誰でもキリストのうちにあるなら、その人は親から受け継いだものを持っています。じゃないですね。新しく作られたものです。古いものは過ぎ去ってみよう。すべてが新しくなりました。またイエス様は言われました。もし子があなた方を自由にするなら、あなた方は本当に自由なのです。本当に自由なのです。このように解放を神様は約束してくださっています。私たちがここで罪を行わないという選択をすることができる。あなたは父、またその環境が、生まれ育った環境が悪いから、それを行わざるを得ないという運命の中にはいないんだよという慰めの言葉であると同時に責任の言葉なんですね。私たちはですね、今抱いている罪、悪い習慣、悪い感情、これをですね、自分の家庭環境のせいにするわけですよね。まあ、ある人がこう言ったんですけれども、私の母は私を腹に宿している時からパチンコをしていたから、私もパチンコをやめることはできません。で、これ実は今の心理学とか社会学で、こうそうなんだって言ってくるんですよね。言ってくるんですよ。で、これって人間を人間以下に定めていることになります。人間には神様から与えられたたっといたっとい選択の力というのがあるんです。それをやめることができるように聖霊様によってできるようにしてくださるという、できるようになっているという、その選択の力があるんです。その斜めから抜け出すことができるんですね。 ということで、ここで、このそれぞれの世代がそれぞれに責任を負っているというところを見て、今度はですね、これを聞いたイスラエルの人たちの反応を読んでいきます。あなた方にはなぜその子は父の咎の罰を負わなくてよいのかという、その子は公義と正義とを行い、私のすべての掟を守り行ったので、必ず生きる。罪を犯した者はその者が死に、子は父の咎について負い目がなく、父もこの咎について負い目がない。正しい者の義はその者に帰し、悪者の悪はその者に帰するということです。どうでしょうかね。今はですね、法律で父が罪を犯しても子に一切罪は問われませんね。今の法律で。で、心情的にはどうですか？イスラエル人と同じですよ。なぜその子は父の咎の罰を負わなくてもよいのか。凶悪犯の息子を私たちはその父の罪と全く切り離して公正に見ることができるかどうか。難しいですね。正直、手を心、胸に当ててですね。難しいですよ。で、そういう心情を持ってるんです。だから、ここで言ってるイスラエル人のことわざっていうのは人間の根本的な心情なんですよ。で、そういう気持ちを持っているので、聖書の言葉を読むときもですね、歪んで読むんです。例えばですね、有名な出エジプト記の言葉、にある20章の5節6節ですが、私のあなたの神主である私は妬むかに、私を憎む者には父の咎を子に報い3代4代にまで及ぼし、私を愛し私の命令を守る者には恵みを1000代にまで施すからであると。で、ここを読むとですね、私も最初3代4代やっぱ罰してしまうんだとか思ったんですね。で、読み損ねてるのはですね、1000代との比較なんですよ。1000代と3代4代ってもう、比べ物にならないよと。それだけ恵み深い神なんだよと。いうことを言ってる箇所なんですけれども、なぜかですね、こういう否定的な部分っていうのは私たちはすぐにこう引き寄せられてしまいます。3代4代。でもその3代4代でさえもが、私たちは読み間違ってるんです。私を憎む者には、父の咎を子に報いて。子が神様を憎んでなかったら、もうそこで終わりなんですよ。3代4代行かないで1代で終わりなんですよ。先ほどのエゼキエル書のこの全てを反省して行わなかったらっていうところになってくるんですね。これを読み進めてです。自動的に子に咎が与えられるということを言っているわけなんですね。で、昔はですよ。ま、実は今でも北朝鮮とかは強制収容所に入れられている人はですね、3代まで罪が問われるわけなんですね。息子孫はですね、生まれながらにして、刑務所にいるようなものなんですよ。これ全近代的だと言ってですね、私たちは見下すかもしれませんけれども、でも実際は心情的にさっき言ったように社会的な制裁ですね、私たちは行います。で、もう一つ、先ほども言いましたが、心理学、社会学、精神医学ですね。そういう生まれた環境があるから責任能力がないから罪は問えないんだ。ですね。この親あっての子なんだ。ということを言うわけなんです。そうじゃないよ。ということですね。で、次21節。しかし悪者でも自分の犯した全ての罪から立ち返り、私の全ての掟を守り、公義と正義を行うなら、彼は必ず生きて死ぬことはない。彼が犯したその全ての背きの罪は覚えられることはなく、彼が犯した、行った正しいことのために彼は生きる。私は悪者の死を喜ぶだろうか。神である主の御告げ。彼がその態度を悔い改めて生きることを喜ばないだろうか。とっても大事なことが書いてあります。これまでエゼキエル書の中で神様の裁きの言葉がずっと語られていました。イザヤ書にも、特にエレミア書にですね、エルサレムが滅びるんだというですね、厳しい言葉がずっと語られていました。で、そういう箇所を読むときにですね、私たちは、あ、神様は裁くことを喜んでいるんだと考えるんですね。神様正反対なんですよ。もし彼らが どんなに今までのですね、罪がひどくてもですね、千あっても、一万の罪があっても、悔い改めたら、全部の罪を帳消しにする方なんだということなんです。で、神様が裁きの言葉を語られる理由は、その裁かれて欲しくないから語ってらっしゃるんだ。悪者の死を喜ばない態度を悔い改めて生きることのために、神様がこうなってくれるなよ、ということで語っておられるんです。神は義なる神ですから、裁かざるを得ないんですが、裁くときは、神様は強制的に自分を強いらせて裁いています。これを忘れてはいけないんですね。絶対に忘れてはいけないことです。私たちが神の裁きを知るときに、自分たちが裁きから免れたいと願う以上に神様が私たちを裁きから免れることを願っておられる。そのために私たちが悔い改めるんだ。ということであります。で、今度はその逆です。見てください。24節。しかし正しい人が正しい行いから遠ざかり、不正をし、悪者がするようなあらゆる意味嫌うべきことをするなら、彼は生きられるだろうか。彼が行ったどの正しいことも覚えられず、彼の不信の逆らいと犯した罪のために死ななければならない。担保にできないということです。正しい行いは。今までたくさんの正しい行いをやってきたと。だから今悪いことをやって、神様前に立ったらですね、それを、もう金庫に入れといたから、それ取り出してですね、神様私はこれだけの正しいことを、30年前にはやっていましたと。いうことを言えないんだよ、というのが、ここでのメッセージなんです。あれだけ素晴らしいことを行っている人がなんで地獄に行かなければいけないのか。いや、違うんですよ。違うんですよ。たとえ良いことを行っていても、今悪いことを行っていたら、すべての正しいことは帳消しに、されるんだよ。ということを忘れてはいけないわけなんですね。で次に25節、そこで、あなた方は主の態度は公正ではないと言っている。さあ聞け、イスラエルの家よ。あなたの態度は公正ではない。私の態度は公正ではないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。正しい人が自分の正しい行いから遠ざかり、不正をし、そのために死ぬなら、彼は自分の行った不正によって死ぬ。しかし悪者でも自分がしている悪事をやめ、公正と正義とを行うなら、彼は自分の命を生かす。彼は反省し、自分のすべての背きの罪を悔い改めたのだから、彼は必ず生き、死ぬことはない。それでもイスラエルの家は主の態度は公正ではないという。イスラエルの家よ、私の態度は公正ではないのか。公正でないのはあなた方の態度ではないのか。私たちはこのように神様をよく裁くんですね。間違っているよ、あなたの方がと。私の方が正しいんだと。いや、でも、そうじゃないでしょう。よく考えてみなさい。あなたの方がおかしいでしょう。という問いかけを今神様がここで行っておられるわけですが、神様は、これすごい大事です。今を大事にしておられます。今、正しく生きているんですかどうか。どうですか？昔のことは問いません。これは正しいことでも悪いことでも昔のことは問いません。今の態度はどうなんですか？だから、昔正しいことをやっていて、今、その道から外れていたとしたら、悔い改めなければいけないんです。で、今までどんなに悪いことをしても、今立ち返ったのだったら、神様は、それを良しとされるんです。一歩一歩神様の前に、出て、正しく歩んでいくということが神様の願ってらっしゃることであって、昔のことを取り出して自分の義を立てていくこと、できないんだということです。また、昔の悪を取り出して、その束縛の中に生きることもしなくていいんだということであります。これが人間の公正の物差しと、神様の公正の物差しとの違いなんですね。今、神様の前にどうなのかということであります。 よく私は聞かれるんですね。もうみんなの質問ですけども、あの人はね、10年前にイエス様を信じて教会にも本当に熱心に通って、神も賛美し祈りもしていたのに今は全然違くなっている、その人は救われてないんですか、救いを失ったんですか、それとももともと救われてなかったのですか、質問よく聞きますけれども、私の、昔の先生がですね、 So what? って言ったんですね。だから何なんですかって。今神から離れているのは事実でしょ、昔はどうであっても今悔い改めることが大事なんだよ、出なかったら地獄に行ってしまうんだよ、ということなんですね。ここで言ってるのは今なんだ。で、いきます。30節です。それゆえイスラエルの家よ、私はあなた方をそれぞれの態度に従って裁く。神である主の御告げ、悔い改めてあなた方のすべての背きの罪を振り捨てよ。不義に引き込まれることがないようにせよ。あなた方の犯したすべての背きの罪をあなた方の中から放り出せ。こうして新しい心と新しい霊を得よ。イスラエルの家よ、なぜあなた方は死のうとするのか。私はあなた、誰が死ぬのも喜ばないからだ。神である主の御告げ。だから悔い改めて生きよう。悔い改めて生きたら、あなた方に新しい心と新しい霊が与えられるんだ。これがエレミアが予言した新しい契約の約束です。そしてエゼキエル書にも出てきましたね。もうすでに新しい心、新しい霊ですね。それは、石の板に律法が書き記されるのではなく、旧約のようにですね。そうではなくて、心の板に律法が書き記されるんだ。つまり、御霊によって、神の命令に従っていくんだ。これが悔い改めによって行われるんだ。私たちがですね、神の命令に従うのに、責任を持たなくても良くなるわけなんです。私たちが悔い改めさえすれば、神様が新しい心と新しい霊を与えてくださるので、私たちは神様の力によって、全く変えられたものとして、神様に従っていくことができるようになるわけなんですね。ということで、次19章に行きますが、ここで最後の例えに入りますけれども、一節をご覧ください。あなたはイスラエルの君主たちのために哀歌を唱えて言えとありますね。哀歌です。哀歌という書物もありますね。聖書の中にエレミアが書いた哀歌ですけれども。これ簡単に言うとですね、葬式の時の歌なんですよ。嘆きの歌です。死んでいくっていうことの、この悲しみを痛む歌になります。では2節です。あなたの母であるメジシは何なのか。おじしの間に伏し、若い獅子の間で子獅子を養った。メジシが子獅子のうちの一頭を育て上げると、それは若い獅子となり、獲物を引き裂くことを習い人を食べた。諸国の民はその獅子の噂を聞いた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らは鍵で、これをエジプトの地へ引きずっていった。ですね。メジシがいて、それが子獅子、育てた一頭の子獅子が若い獅子となったら、この獰猛になったんですね。この人を食べるぐらいのですね。けれど、で、これはまずいなということで、諸国の民が彼を、その獅子を、鍵でかけてですね。そしてエジプトに行ったと、このエジプトが大事ですね。で、次読みます。メジシは待ちくたびれ、自分の望みが消え失せたことを知ったとき、子獅子のうちの他の一頭を取り、若い獅子とした。これもお獅子の間を歩き回り、若い獅子となって、獲物を引き裂くことを習い、人を食べた。この獅子は人のやもめたちを犯し、まちまちを廃墟とした。その吠える声のために、地とそれに満ちている者は、おののいた。そこで諸国の民は周りの州から攻め上り、その獅子に彼らの網を打ちかけた。その獅子は彼らの落とし穴で捕らえられた。彼らはそれを鍵にかけて檻に入れ、バビロンの王のもとに引いていった。彼らはそれを砦に閉じ込め、二度とその声がイスラエルの山々に聞こえないようにしたと。獰猛になって不義を行い、一人は、どっちもですね、人を食べてますけれども、もう一つは今度は、人の山々たちを犯したと。で、最初の方の若獅子は、 エジプトに引いていかれて、で、もう一頭の若獅子は、どうですか？バビロンに引いていかれたということですけれども。この例えは、ユダの方ですね。最初がエホアハズです。エホアハズ。理由は、エジプトに捕らえられて行った人ですから。エホアハズですね。ヨシアが死んだ後に、あのメギドでですね、パロと戦って死んでしまいました。で、それで、イスラエルが、エルサレムが定めたのがこのエホアハズだったんですけれども、気に入らなかったんですね。暴れてたわけなんです。このパロネコはですね、彼を、エジプトに捕らえ移して、そして自分の傘下に入れるエホヤキムですね、を王に立てたわけなんですね。これもヨシアの子ですけれども。ということで、で、次の王は、次の獅子はエホヤキンですね。このエホヤキンたくさん出てきますね。バビロンに捕らえ移されてきました。ですね。このように、外国の地に捕らえ移された二人の王を、ここでは、この若獅子に例えているわけです。で、十節、あなたの母はまさしく水のほとりに植えられたブドウの木のようであった。水が豊かなために実りが良く、枝も茂った。その強い枝は王の杖となり、その竹は茂みの中で際立って高く、多くの小枝をつけて際立って見えた。これ、17章の例えの続きになってますね。ですね。またブドウの木ですね。で、杖となって、小枝をつけて際立った。しかし、それは生け捕りのうちに引き抜かれ、地に投げ捨てられ、東風はその実を枯らし、その強い枝も折られて枯れ、火に焼き尽くされた。今やそれは荒野と砂漠と、潤いのない地に移し植えられ、火がその枝から出て、その若枝と実を焼き尽くした。もうそれには王の杖となる強い枝がなくなったと。あります。なくなってしまったと。いうことでありますけれども。これが、エホヤキンか、あるいはゼデキアか、どちらかと、まあ、いう議論があるんですね。この若枝はどっちなのか。で、私はですね、このあなたの母はまさしくと書いてある。その母というのはエルサレムですから、私は、このエルサレムが決めた王様、エホヤキンではないかと思います。ゼデキアはですね、バビロンが建てましたので。わかりますか？バビロン王が、ネブカネザルがゼデキアを建てましたけれども、エホヤキンはエホヤスハズの、エホヤキムの息子だということで、自分たちで建てたんですね。けれども自分たちは従わなかったわけです。彼らは、エホヤキンは従わなかったので、バビロンが捕らえ移したわけなんですけれども。だからここはエホヤキンだと思います。まあ、いずれにしてもですね、エホヤキンでも、あとゼデキアでも構わないんです。なぜかって言ったら、彼らによって、若枝がなくなったんです。王の杖がなくなったんです。ですね。杖です。これが、実はユダに対して、ヤコブが、死ぬ間際に予言をしたときに、ユダに与えられた予言の中にあるわけなんですね。覚えてますか？49章の9節と10節です。ユダは獅子の子。出てきましたね。獅子のさっきの例えがあります。我が子よ、あなたは獲物によって成長する。お獅子のように、また目獅子のように彼はうずくまり身を伏せる。誰がこれを起こすことができようか。王権はユダを離れず、統治者の杖はその足の間を離れることはない。ついには白が来て国々の民は彼に従うと。この白というのがメシアですね。王権が離れない。杖が離れることはない。にもかかわらず、彼らの不従順によって離れてしまったというのが、ここでの予言の内容となるわけです。ですからエレミア書を見ると、エコヌヤ、つまりエホヤキンに対する神様の裁きの言葉があって、で、それが何かと言いますと、こう書いてあるんですが、この子を、この人をこう残さず一生栄えない男と記録せよ。彼の子孫のうちの一人もダビデの王座について栄え、再びユダを治める者はいないからだと書いてあるんです。あれ、神様の約束どうなっちゃったのというふうになります。ところがですね、このユダに与えられた神様の予言の言葉を、神様は再びダビデ本人にですね、与えられた箇所があるんですね。 ダビデはですね、二つのことを語っています。一つはですね、条件付きなんです。こう言ってます。ソロモンにこう言いました。あなたの神、主の戒めを守り、モーセの律法に書かれている通りに、主の掟と命令と定めと、諭しとを守って主の道を歩まなければならない。あなたは何をしてもどこへ行っても栄えるためである。そうすれば、主は私について語られた約束を果たしてくださるだろう。すなわち、もし、あなたの息子たちが彼らの道を守り、心を尽くし、精神を尽くし、誠実を持って私の前を歩むなら、あなたにはイスラエルの王座から人が立たれない。もしなんです、もし。でも、もしを行わなかった。けれども、もう一つですね。第二サムエルの7章の15、16には、しかしあなたはあなたの前からサウルを取り除いて私の恵みをサウルから取り去ったが、私の恵みをそのように彼から取り去ることはない。あなたの家とあなたの王国とは私の前に常しえまでも続き、あなたの王座は常しえまでも固く立つと。一見矛盾しているように見えるこの二つの予言ですけれども、先ほど17章で見た通り、若枝は焼き尽くされるんですけれども、神様ご自身が植え付ける若枝。神ご自身が油注いでくださった方。メシアですね。この方によって永遠の御国を作られるという約束を与えられ、それがマリアが妊娠するときにですね、聖霊によって身ごもるときにイエス様を。同じ言葉をガブリエルが、この、語ったんですね。主は彼にその父、ダビデの王位を与えになります。彼はとこしえにヤコブの家を治め、その国は終わることがありません。ということで、ユダの杖、王の杖がなくなるということと、新しい杖が起こされるんだという例えでありました。この例えはですね、20章、21章の方にも少し見ることができます。例えというか事実ですね、を見ることができますけれども、私たちがどっちの杖に寄りかかっているのか、ということであります。私たちがどっちの牧者に寄りかかっているのか、と言ってもいいでしょうね。この世ですか？それとも神の国のメシアでしょうか？ということで、終わります。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。本当に、あなたが、私たちがどこに自分の枝と自分の根を張らせているのかということを、この見ることのできる例えを与えてくださり感謝いたします。神様、自分の居場所に我慢ができなくて、エジプトのような私はこうやってみる、私はああやってみると、そのようになっている自分をよく見ます。けれどもあなたはジタバタしているこの者に対してもキリストなんだよ。これに頼りなさい。これが私の愛する子、この彼に従いなさいと、父なる神様あなたが言われました。これを教えてくださって感謝いたします。天の父様、環境のせいにすることなく、本当にあなたが与えてくださっている選択の自由を、聖霊様による選択の自由をしっかりと用いていくことができますように助けてください。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アメン。